はい、今日はマルコの福音書16章です。最後の章ですね。マルコの福音書の16章です。そしてここでのテーマは生ける望み、英語ですと Living Hope になりますが、生ける望みですね。早速本文を読んでみたいと思います。さて安息日が終わったので、マグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとはイエスに油を塗りに行こうと思い、香料を買った。そして週の初めの日の早朝、日が昇った時墓に着いたとあります。ここには3人の女が登場しています。2人のマリアとそしてサロメですね。この3人はですね、イエス様がガリラヤ地方におられる時、イエス様が活発に活動されたガリラヤ地方ですね、その時からですね、イエス様に付き従った女たちの一部であります。イエスや弟子たちの食事の世話などを彼女たちがしていたわけなんです。なぜかというと、彼女たちはイエスの愛と憐れみに触れて、その素晴らしさに彼女たちが触れた時にイエス様を愛するようになったからなんですね。それで付き従っていったわけなんです。でその愛がですね、3人がイエス様が十字架につけられていた時に遠くから見守っているところ、イエス様を見守っているところにも現れていました。そしてこのマリアはですね、この15章の一番最後のところを見てみると分かるんですけれども、イエス様が葬られるところまでですね、じっくりと見ていたというところですね。そしてこの箇所では死なれたイエスの体に油を塗ろうとしているわけなんですけれども、このようにして最後から最後までイエス様のお使いしてお世話をしたいという強い願いを持っていることがわかると思います。その強い願いっていうのが、この早朝日が昇った時に墓に着いたというところに現れているんですが、イエス様が死なれたのは午後3時過ぎでしたね。そして夕方になって、サンヘドリの議員の一人であるヨセフがイエスの下げ渡しを願ったことにより、墓に葬ら、イエスを墓に葬ることができるようになったわけですが、日没に近づいています。で日没はどうですか、安息日ですよね。ですから何の働きもすることができませんので、彼らはイエス様を天布には包みましたが、それしかできなかったわけです。ユダヤ人のその墓の葬り方によりますと、そこに体に油を塗る、香油を塗るっていうことがあったわけですけども、その時間がなかったわけなんですね。それで彼女たちはぜひそれをしたいということで、夜のうちにですね、週の初め、つまり、この安息日が終わってですね、お店に行ってですね、香料を買って、それで、もちろんこの真夜中、夜の時に墓に行ってもですね、何も見えないわけですから、早朝、日が昇って光が、入ってくる時にですね、このようにして、墓に行ったわけなんです。次見てください。彼女たちは墓の入り口からあの石を転がしてくれる人が誰かいるでしょうかと皆で話し合っていた。この墓に石ってあるんですが、これはですね、この地面が掘ったのをこの墓の石じゃなくてですね、崖になっているところに穴が横に掘られて、掘ら穴のようになっているわけなんですね。でそこのところに石がかけられていたわけなんです。石があったわけなんですね。でその石は大きくて非常に重いんですね。で実際に今イスラエルに行きますと、それとその当時のこの墓の石と同じこのですね、石があるんですけれども、大人の男性がこの押してもですね、びくともしないほど大きいもの、重いものなんです。ですから彼女たちはそのことについてこのように話し合っています。そして次見てください。ところが目を上げてみると、あれほど大きな石だったのに、その石がすでに転がしてあったとあります。なんと石が転がしてありました。すでに転がしてありました。彼女たちの心配がとろに終わったわけです。彼女たちにとってイエス様が死なれて、そして葬られているということは疑いのない事実ですね。考える必要もないほどはっきりとした事実でした。ところが 今ここでそうではないことが分かったわけです。石が転がしてあった。ここで、なんていうんですかね、大きな変化っていうんですか、どういうことかと言いますと、彼女が疑いのない事実だって思っていたことは実は思い込みであって、そして彼女たちがそんなことあるわけないという空想話のようなことが実際は事実だったということですね。イエス様が葬られていたというのは事実ですけれども、もういなくて墓から出てきて、つまり蘇ったということですね。それが事実だったわけなんです。確かに彼女たちはのその途中までは良かったんです。十字架につけられ、そして葬られた、実際に見たのですから、それは事実ですよ。けれども彼女たちがそのような経験をして、そのような経験からまだイエスは墓に葬られているという解釈を施したところに誤りがあったわけですね。イエスが言われたことというのは、私は3日目によみがえりますということでした。そして週の初め、これは3日目です。そのイエスの言われたことよりも自分たちの経験や考えを優先させたために、このような誤った判断をしてしまったわけです。空想話を事実だ、事実ではないものを事実としてですね、そして本当は事実であるものを本当に空想話のように考えていたということなんですね。ですからこの時点で本当は、本来ならばイエスが墓にはおられないことを悟っているべきだったんです。でこのことですね、自分たちは本当にこれは絶対的なもの、これは考える必要もないじゃないかと、何言ってるんだと、このように事実と認めていることにですね、実はそうじゃないっていうことがたくさんあるわけなんですね。この女性、彼女たちと同じような過ちを私たちもよく犯すわけなんです。自分たちが感じていること、また考えていることですね、経験によってですね、知り得ること、それが皆事実であると思い込むことがあるわけなんです。確かに経験というもの、それは多くその真実、物事の真実を教えてくれます。実際に見たことっていうのはそうですよね。けれどもその経験をですね、あらゆる分野にですよ、この適切な分野だったらいいんですけれども、あらゆる分野に適応させていくと誤った解釈を犯してしまうわけなんですよね。彼女たちの場合はイエスが十字架に葬られて、そして十字架につけられて葬られたと、だから今も葬られているということですよね。でだから今も葬られているっていうところに彼女たちの過ちがあったわけなんです。このように自分の考えていること、自分のこの感じていることをイエスの御言葉よりも優先されるとき、そしてその考えを気持ちにとらわれるときにですね、女たちのように事実に基づかない架空の世界に生きてしまうということなんです。このようにして彼女たちはイエスが死んだままでいるという思い違いをしました。そして次を見てください。それで墓の中に入ったところ、真っ白な長い衣をまとった青年が右側に座っているのが見えた。彼女たちは驚いた。この驚いたっていうのは驚愕したとか、もう開いた口が塞がらないっていう、こうショックを受けたっていう感じの驚いたですね。でこの青年と出てきますが、これは見つかりであることはもう間違いないですね。で見つかりは人の形をとって現れるっていうことが、聖書には書かれています。で面白いのはですね、彼が青年として現れ、そして真っ白な衣をまとっているということです。復活の体を象徴していますね。というのは今の肉体の体、私たちの肉体の体は皆さんがよく分かる通り置いていくわけなんです。そうですね、置いていきます。私も若いですが、やっぱり10代と比べたら置いてるなって思いますけれどもこの人、この見つかりは青年の人の青年、つまりいつまでも若々しいということですね。これ復活の体を象徴してます。いつまでも朽ちないということで、そして、今の肉体の体っていうのは疲れを覚えたり病気を持ったり、そして罪の性質ですね、 この、誰からも教えられないのにですね、こう悪いことを考えてしまったり、例えば、聞き慣れですと、キセルをしてみたりとかですね、あとちょっと嘘ついてみようとかですね、いろいろあるわけじゃないですか、悪口言いたいとかですね、誰にも教えられてないのになんでそんな思いが出てくるのか、それが罪の性質、アダムから受け継いだ罪の性質なわけですけれども、そのようなものを持っているわけですね。けれども復活の体ではない。この青年がですね、真っ白な衣を持っていたというように、復活の体には欠点とか汚れというものが何にもないわけなんですね。ですからこの御使いが青年としてこの真っ白な衣を着ているというのは、このイエスの蘇りを告げるのにふさわしい姿であったわけなんです。で、次見てください。青年は言った。驚いてはいけません。あなた方は十字架につけられたナザレ人イエスを探しているのでしょう。あの方はよみがえられました。ここにはおられません。ご覧なさい、ここがあの方の納められたところです。ここで青年はイエスの復活という事実を直視してみなさい、実際に見てみなさいということなんです。あまりにもはっきりしていることを、彼女たちがわからないから、ほらはっきりしてるだろっていう感じで、話しているわけなんですね。いいですか。ほらここ見てみなと、ないだろっていないだろって、でもここが葬られたところだよ、でも葬られたところだけでもやっぱりいないでしょっていう感じでこう言ってるわけなんですね。このご覧なさいっていうところに、そのことが現れているわけなんですが、そしてよみがえられましたという言葉ですね。このギリシャ語はですね、立ち上がるとか起き上がるっていう、いろんな意味で使われている、言葉なんですけれども、自然の成り行きでは落ちたり倒れたりするものが立ち上がったり起きたりするということなわけなんですね。で、自然界でそれを見ることができます。物は皆下に落ちますが、それは重力の法則が働いているからです。けれども私たちはこの近代社会にいますから、上に上がるものを知っています。上に上がる飛行機を見ます。それは重力の法則に逆らうようにして、空気力学という法則が働いているからなんですね。で、同じように人は皆いずれ死んでいくという法則があるわけなんです。これを聖書では罪と死の法則と呼んでいます。なぜならば私たちが罪を持っているから死んでいくということですね。ホスピタルケアっていう、この末期のですね、このもう本当に死にそうになっている人たちのケアをするときに、この罪意識から取り扱っていかなければいけないっていう、言う人がいるわけなんですけれども、なぜかというと死ぬ直前に、あ、私はこういう悪いことをしたっていうのをこう思い出していくわけなんですね。この罪というのと死っていうんですか、悪いことをしたから必ずその罰を受けなければいけないという意識っていうのは人間にはあるわけで、聖書はそれを真理であるということを伝えているわけなんですけれども、罪と死の法則、人間はいずれ死んでいくんだということですね。そしてですね、神様はここでイエスによってこの法則に逆らう新しい法則を人間の中に導入されたんです。聖書では命の御霊の法則と呼んでいますが、死んで滅ぶべき人間が逆行して新たに生きるようにされるというものなんです。根底からですね、人間がこれだと、これは絶対真理だと思う法則を打ち下した。いや、それは事実なんだけれども、重力の法則と同時に空気力学の法則があるようにですね、それは事実なんだけれども、またそれに逆らうような事実も存在するということをですね、神様はこのイエス・キリストを通してお示しになったんです。つまり私たちが死んでいくということはもう あまりにもはっきりした現実なんですけれども、それと同じぐらいですね、死からよみがえるということも現実なんですね。で、次に青年はこの事実に基づいて女たちが行動するように促しています。ですから言って、お弟子たちとペテロに、イエスはあなた方より先にガリラヤへ行かれます、前に言われた通りそこでお会いできますと、そう言いなさい。彼は前に言われた通りにと言いました。イエスはご自分はよみがえり、弟子たちよりも先にガリラヤに行かれることを話されています。 何度か話されていますですね。皆さん、まあ、聖書の学び続けたから思い出していただけると思いますけれど、けれども当時の彼らにとっては十字架につけられることも葬られることもまた復活することも将来の話ですよね。ですから あまりにも信じがたいことなので理解することができなかったわけなんです。けれども今はどうですか。十字架につけられたこと、そして葬られたこと、そして蘇られたところまではもう過去の話、現実の出来事になったわけです。ですからこの青年はですね、いいですか見てみなさいと、イエスがあそこで言われたこと全部その通りになってるじゃないですかと、最後に言われたのは私は先にガリラヤに行かれますということです。ですからそれも実現するんですよということをここで話しているわけなんですよね。ですからイエスの御言葉に基づいて、この神側の事実に基づいて行動していきなさいと勧めているわけです。イエス様はご自分の言葉について、この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅び去ることはありませんと言われました。でこの主張ものすごい主張だと思います。天地は滅び去るんですよ。この世にある全てのものは滅び去るけど、私の言葉は滅び去らない、私の言ったことは全てその通りになるということなんですけれども、それを証明するためにイエスは死者の中から蘇るということをされたわけです。死は誰も今まで支配することはできませんでした。政治、歴史、科学、全て人間は支配してきたと思われますけれども、死だけは支配することはできなかったけれども、イエスはそれをも支配していることを御言葉によって、ご自分の言葉によってお示しになったんですね。つまり私たちはこのイエス・キリストの言葉を信頼するに値する、たとえ将来のことを話していたとしても信頼するに値するということが言えるわけなんですね。そしてこの青年が弟子たちとペテロに伝えなさいということなんですけども、ペテロっていう名前を言及しているっていうのが僕は面白いなと思いました。ペテロは一番派手にイエスを見捨ててしまいました。死んでもあなたを知らないなんとは言いませんと豪語したのに、見事に3度イエスを知らないと言いました。そのペテロにとってイエスがよみがえられたということはこの上もない良い知らせですね。それはもう一度やり直すことができますよという知らせなわけです。悔い改めて罪の許しを得て、新たな生活を、新たな人生をキリストにあって始めることができるということなんです。ペテロだけでなくて、失敗してしまった全ての人にとってもイエスのよみがえりは良い知らせです。神は再びやり直すチャンスを与えてくださっています。それをイエスを死者の中で蘇らせることによって神は与えてくださっているわけなんですね。次見てください。女たちは墓を出てそこから逃げ去った。すっかり震え上がって気も転倒していたからである。そして誰にも言わなかった、恐ろしかったからである。喜ばしい知らせなのに、あたかもものすごく恐ろしいホーラー映画でも見たような反応を彼女はしています。彼女たちはしています。でもここからですね、彼女たちが実際の体験をしたということが分かると思うんですね。実際に墓の石が転がしてあって、実際に墓の中に入って、実際に真っ白な衣を着た青年に会って、そして実際にイエスがそこにおられないのも見たわけなんです。幻でも夢でもなく肉眼ではっきりと見たということなので、このような反応をしているわけなんですね。で女たちが後で思い直して弟子たちにこの話をするんですけれども、でこのエマオという村に向かう弟子たちはですね、幻って言ってるんですよね。わかりますか。でもそうじゃないっていうことが、まあここからわかるわけなんです。このようにしてイエスが復活されたこと事実であり、また死んでるというのはかえって架空の話であることがお分かりになったと思います。女たちも弟子たちもイエスは死んでしまったという思い込みで生きていたわけなんですね。女たちはイエスの憐れみに触れてイエスに従ったわけです。ある者はイエスによって悪霊から解放され、ある人は病気が治りました。また弱っている時に助けられて、罪は許されたことを宣言される、そうした憐れみに触れてイエスに付き従っていたわけです。また弟子たちはどうですか。イエスが聖書に約束されたキリストであることを信じて、神の国が到来することを強く待ち望みました。キリストは不法や争いをことごとく滅ぼし、平和と正義が支配する国を建てられることを 信じたわけです。もはや人々は苦しみを受けたり悲しみに沈むことはなくなる、喜びと笑いでいっぱいになる、そのような私たちが持っている諸問題がなくなる神の国を導くキリストであるというふうに信じていたわけです。ところがイエスは殺されてしまいました。信じて死んでしまいました。女たちにとっては愛と憐れみがなくなり、そして弟子たちにとっては神の国という希望がなくなり、失望してしまったわけです。私たちの人間も同じような状況にいるわけです。人間は誰もですね、イエスが約束されているような豊かな命を求めています。また正義や平和というものを求めてますね。誰でも求めてます。それで世の中にはそれらのものを提供すると約束しているものがいろいろあるわけなんです。物の豊かさですね、また結婚、家族、友人という人間関係、それが良くなれば幸せになれるとかですね、またスポーツを極めるとか学問を極める、まあ、哲学やあと宗教というのもありますよね。そしてあるいは政治活動ですね、平和運動をしてですね、この世の中をしっかり素晴らしくやっていこうっていうですね、そういうものいろいろなものがですね、豊かな命、平和や正義っていうのを約束するわけです。しかしそれらの中に入り込んだ結果、約束は実現されないことを知って失望します。また実質のない単なる理想であるということは分かってるんです。やっぱり現実はそうならないっていうのは分かってるんですけれども、でも他に生きていく道がないということで、それにしがみついていくわけなんですね。死んでいるイエスに仕えようとした女たちと同じようにです。もうイエスはですね、ミニストリーをしてくださらないって分かってるのにもかかわらず、彼女たちはそれに仕えようとしたわけなんですね。しかし実際はイエスはよみがえられたわけです。イエスが約束された豊かな命っていうのは死んでなかったわけです。イエスが約束された平和と正義っていうのは死んでなかったんです。ですから私たちは実質の伴わない望みを抱いて生きる必要がなくなったわけです。客観的な事実に基づいた希望を持つことができるようになったんですね。ですから復活が事実であったということを知ることはとっても大切です。ですから主観的なものであると同時に客観的な事実に基づいている虚しい望みではなくて生きた望みを持っているということです。そして次に大切なことはこの事実を受け入れることなんです。事実だと言われても自分が見たことではないから信じられないのかもしれませんけれども、信じないからといってイエスがよみがえられたということは変わるわけではないんですね。変わるのはその人の人生と運命です。信じるのと信じないのでは全く違った人生が待っています。次見てください。さて週の初めの日の朝早くによみがえられたイエスはまずマグダラのマリアにご自分を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたのであった。先ほどは御使いが現れましたが、今度はイエスご自身が現れています。でまず最初にマグダラのマリアに現れたわけです。マルコはこの女が7つの悪霊に疲れていたことを記しています。多分これがイエスが最初に現れた理由になると思います。7つの悪霊に疲れてた、私たちは悪霊に疲れたことがないので想像できないんですけれども、なんていうんですか、病気でですね、重症の病の患ってるという、それも大変なんですけれども、それよりももっと多分大変じゃないのかなと思うんですね。生き地獄だと思うんですよね。でそこでイエスはですね、彼女は悪霊から解放されたわけです。それでマリアはイエスを亡くして生きていくことができないほどイエスを愛したわけですね。わかりますか？その状態を想像してください。他の福音書にイエスがマリアに現れた時のことが詳しく記されているんですが、マリアは墓の中で泣いていました。そこでイエス様が現れて、なぜ泣いているのですかと声をかけられました。マリアは最初は彼が園の管理人だと思ったんですね。けれどもイエス様がマリアと言われると、彼女はラボに先生と言ってですね、イエスにしがみついたんですね。で死に物狂いで しがみついたんだと思われます。一度離れてしまったけれども、もうどこにも行かせませんっていう感じでですね、こう必死になって掴んだんですね。 それでイエス様が私にしがみついてはなりません。弟子たちのところに行って私が蘇ったことを告げなさいというふうに言われたんですね。ですからマグダラのマリアがなんと復活の最初の証人として任命されたわけなんです。マリアはイエスと一緒にいた人たちが嘆き悲しんで泣いているところに行き、そのことを知らせた。ところが彼らはイエスが生きておられお姿をよく見たと聞いても、それを信じようとはしなかったとあります。信じなかったことが書かれています。その結果が、結果というか、信じていない結果ですね。そうですね。嘆き悲しんで泣いているとあります。イエスがよみがえられたということ、これは喜ぶべき知らせです。彼らは喜び叫ぶべきでしたが、信じなかったので嘆き悲しんでいるわけなんです。これがですね、不信仰の結果です。イエスが死者の中で蘇られたことを信じないとこのようになってしまうわけなんですね。パウロはコリント人に手紙を書いて、イエスが蘇られなかったとしたらどのような状態になるかを記しています。もしキリストが蘇られなかったのなら、あなた方の信仰は虚しく、あなた方は今もなお自分の罪の中にいるのです。もし私たちがこの世においてキリストに単なる希望を置いているだけなら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものです。復活を信じていないとしたらですね、たとえここに書いてあるいろんなキリストの教えを信じてたとしても、虚しい望みを抱いているだけになるわけですよね。だって私たちが架空の出来事ですよ。聖書に書かれてあることは天の御国ですよ。これが全部ないっていうことですよ。そのためにですね、毎週このようにしてですね、聖書を学びに来てですね、そして、まあ、捧げ物をしてですね、生きていく。虚しいですよね。でも客観的な事実がある。だから本物を信じていることができる、その通りになっていくということを信じていくことができる。だから希望があるということなわけですね。で、次見てください。その後彼らのうちの2人が田舎の方へ歩いていたところに、イエスは別の姿でご自分を表された。この2人について、ルカの福音書に詳しく記されています。先ほど墓に赴いた女たちが思い直してイエスの蘇られたことを弟子たちに告げますけれども、彼らはそれを信じなかったんですね。それで希望を失って弟子たちの2人が、エルサレムから離れてエマオという田舎に向かいました。そこでイエス様がご自分を彼らに表されて、で途中で、この方がイエスだと気づいて、して自分たちはイエスはもう見たことをですね、エルサレムに戻って弟子たちに話したわけです。そこでこの二人も残りの人たちのところへ行ってこれを知らせたが、彼らは二人の話も信じなかったとありますね。また信じてません。で、弟子たちはマリアだけじゃなくて二人の話も信じてない。これですね、実はですね、大きな意味があるんです。主の御心を悲しませることになります。なぜならば主の掟の中にこうあります。2人か3人の証人の口によって全ての事実が確認されるということですね。イエス様ご自身も言われましたし、新命記の、このモーセの律法の中にも書かれているんですね。マリアがいてですよ。そしてマリア1人だけだったらもしかしたら幻って見えるかもしれない。でも2人の弟子が同時に見ているわけです。で、これが2人か3人です、ね、の、証言があったにもかかわらず、それを事実として受け入れなかったわけです。で、次見てください。しかしそれから後になってイエスはその11人が食卓についておられるところに現れて、彼らの不信仰と堅くなな心をお責めになった。それは彼らがよみがえられたイエスを見た人たちの言うことを信じなかったからである。イエスは初めてここで弟子たちに現れてくださいました。その時、まず最初に現れた時に、あなたたちは私を見捨てたなとかですね、ペテロよ、お前は3度私を否定したなとかって言って責めたりはされませんでした。何も書いてません。でも責めたんですね。何を責めたんですか。信じなかったこと。よみがえりの証人が数名いたのに、彼らの言うことを受け入れなかったことを責めておられます。というのは、10節にもありましたが、復活という事実があったとしても、それを信じなかったらその人には何の意味もなくなってしまう。その復活の事実というのは、その人を100、その人の人生を180度変えることができるのに、信じないとですね、何も変わることはできないからなんです。 イエスが蘇られたことを信じるっていうのをちょっと他の言葉で言い換えますと、今も生きているイエスがおられるわけですが、イエスが生きて働かれるようにこの方を自分の生活の中にお迎えすることですね。生きているイエスを自分の生活の中に、自分の人生の中にお迎えすることです。この行為によって私たちは自分自身ではできなくなっていること、つまり神の願っておられるように生きていくことができるようになるわけなんです。パウロはこう言ってます。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるんです。今私がこの世に生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。ですから信仰が大切なんですね。キリストにあなたが働いてくださいっていうふうに言わない限りですね、働くことがおできにならないわけなんですね、神様が。そして私たちが何か悪いことをしたというのはもうお責めにならない。なぜかというと、私たちは学びました、キリストが私たちのすべての罪をあの十字架の上で追ってくださって、全部後始末をしてくださった、処理をしてくださったから。でももしですね、私たちがキリスト、生きているキリストを受け入れることがなかったら、生活が何にも変わらないわけなんです。いつまでも罪の中、いつまでもその自分自身のこの世界の中に生きなければいけないから、何も変わることができないわけなんですね。それで、神が裁かれる唯一の罪というのが、このイエスを信じないこの不信仰の罪であるということになるわけです。このことについてイエス様は弟子たちを責められたわけなんですね。でこれが、次のイエス様の命令に、とっても大事になってくるなってきます。イエス様は次に復活を信じることに基づく福音を弟子たちが述べ伝えるように命じておられます。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。イエスはご自分が蘇られたことを福音と呼んでます。福音というのは何ですか？良い知らせですよね。良い知らせ、人々が求めていた救い、また豊かな命、正義とか平和とか、なんていうの、人間が良いと思うのですね、得と思われること、良いと思われるもの、それがですね、イエス・キリストを通して与えられるようになるわけなんです。人間は希望がなければ生きていくことができないように作られています。そのような存在ですけれども、今まで世が与えてきたものっていうのは実質がないんですよね。実質がないです。架空のものなんです。しかし今度は実質があります。キリストが実際によみがえられたというものなんですね。で使徒ペテロはこう宣言しています。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。そしてイエスはこの福音を全世界の人々に告げるように命じておられます。人たちはマリアと二人の弟子たちからイエスの復活の証言を聞いたわけですけど、今度はですね、自分たちがそのイエスの復活の証人となっていくわけなんですね。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます、ね、ここでもそうですよね。神が裁かれるか、それとも私たちを受け入れてくださるかのその判断の基準というのが書かれています。行いではなくて信仰なんですね。イエスはこう言われました。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の一人子の皆を信じなかったので、すでに裁かれている。でまたここにバプテスマ、ね、洗礼のことが書かれています。でバプテスマというのは、自分がキリストのものになることを公に表す儀式です。バプテスマはですね、実はこの水って、バプテスマの水はこの墓を意味しているわけです。その水の中に入ることによって、キリストが十字架につけられ葬られたように、私たちもこの罪に支配されたこの古い自分が葬られることを意味します。そして水から上がるときにですね、私たちは新たに生まれるということですね。古い自分ではなくて、キリストに支配された御霊に、神の御霊に支配された生活、新たな命を歩んでいくということを意味します。でこのですね、信じてバプテスマを受ける者は救われるという箇所から、バプテスマを受けなければ救われないというふうに言う人たちが、異端ですよね。異端があるわけなんですが、それが間違いであることはすぐに分かります。どうやって分かりますか？ 信じてもバプテスマを受けなければ罪に定められますっていうふうに書かれてなくて、信じないものは罪に定められますって書いてますよね。まあ、ここからすぐに分かるわけです。でバプテスマはイエスを信じる者たちに対する命令であっても救いの条件ではないわけなんですよね。そして次見てください。信じる人々の次の次のような印が伴います。イエス様は印について話されます。マルコの福音書の特徴なんですけれども、マルコはキリストの教えよりもその行いに焦点を合わせているんですね。信者についてもその信じている内容よりも信じたら何を行うようになるかというその印の方をですね強調、今から書こうとしているわけなんですが、見てください。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をも使い、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。この中のいくつが私たち経験したかと思うんですけども、奇跡的なことばかりが列挙されています。まず最初に、ですね、まずで奇跡的なことばかりなんですけれどもですね、理解しがたいかもしれませんが、まず最初にですね、ちょっとお伝えしたいことは、これらのことはすべてこの福音書の後にある使徒行伝または使徒の働きの中にですね全部見ることができるということをまずお知らせしたいと。もう全部この一つ一つですね書かれています。そして第二にですね、人たちだけではなくて特に宣教師たちがこれらの印を体験しているということをなんですね。イエスが全世界に福音を述べ伝えなさいと言われてから信じる者にこれらの印が伴うというふうに言っていることに注意してください。宣教地では悪霊に取り憑かれている人々に今でも遭遇します。いくらでもたくさんそういう、この証言というか話を聞くことができます。そして、その人たちをですね悪霊を追い出してですね宣教師たちが追い出しているっていう記録がたくさんあります。またですね蛇に噛まれるということも十分あるし、あと水ですね、害虫があって病原菌がもうあってですね、もううじゃらけて飲んだら一発でもマラリアにかかってしまうとかですね、そのような水をもう何の水もないから飲まなければいけない状況になっても全然害を受けないっていう記録 もう数多くあります。そして病気にかかってもですね医者に診てもらわなければ見てもらうことができないという現状があるわけですよね。けれどもそういう人たちにですね手を置いて祈ったりして癒されていくということがあるわけです。まあ、そのように、イエス様はですね思い出してください。マルコの福音書には特にそれが顕著に現れてましたが、人々の必要を満たされることによって、人々にお使いになることによって、彼らを信仰へと導かれました。同じようにしてですね、キリストを信じる者たちが、人々の必要を満たしていくことによって、キリストに導いていくわけなんですね。そしてここで新しい言葉っていうのをちょっと説明するのを忘れましたが、話している本人が理解することのできない外国の言葉ですね、その異言と呼ばれますが、それを話すことです。これは聖霊、神様の御霊を受けるときに人々が異言を話すことがよくあるわけなんですけれども、この異言によって私たちは神様を賛美したり祈ったりすることができるようになります。で次見てください。主イエスは彼らにこう話されて後天に上げられて神の右の座に着かれた。イエス様は今神の右の座に着かれています。そこで何をしているかと言いますと、私たちのために取りなしをしておられます。パウロは蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのですと言いました。取りなしっていうのは他の人の必要のために神様にお願いをすることです。ですからイエス様が私たちの必要のために父なる神にお願いをしてくださっているわけですね。今現在進行形です。そして父なる神がですねイエス・キリストにこう言われています。私があなたの敵をあなたの足台とするまではあなたの右の座についていなさい。敵を足台とするというのはどういうことかというと、神とキリストに敵対している者たちですね、それが滅び去るということです。でこの世はまだ悪魔の支配の中にありますけれども、神様はこの地上に裁きを下す時を定めておられて、最後に御子イエス・キリストを再び世に使わされるわけなんですね。ですから今度は処女から生まれるのではなくて、赤ちゃんとして生まれるのではなくてもですね、天から下られてですね、そしてご自分の言葉によってこれ全世界の軍と戦われるわけなんですね。そしてそのご自分の言葉によって彼らを滅ぼされて、 そして反キリストと呼ばれるものと偽預言者はですね、火と硫黄の池に投げ込まれる、また悪魔は底知れぬところで鎖につながれるというふうに書かれています。そしてイエス、その時までですね、イエス様がこの神の右の座についておられるということなんですね。そして弟子たち、このイエス様の全世界に福音を述べ伝えなさいという命令に従います。そこで彼らは出て行って至る所で福音を述べ伝えた。主は彼らと共に働き、御言葉に伴う印を持って御言葉を確かなものとされた。そして20節の脚注を見てください。最後はアーメンと言って終わります。彼らはイエスの命令に従いましたが、彼ら自身がイエスの行われたことをしていたんでしょうか。見てください。違いますね。主は彼らと共に働きとあります。いいですか、こことっても大事です。福音宣教は本質的に彼らの働きではなくて、蘇られたイエス・キリストご自身の働きです。もちろん聖霊を通しての働きです。そしてそれは今に至るまで続いています。宣教もまた教会もそれは主ご自身の働きであるわけです。私たちは神の言われることに聞き従うしもべでありますが、神ご自身が主役です。私たちはそして一人ではありません。宣教の働きをするとき、また教会に来るとき、私たちこれだけ頑張ってるのにってなってしまいますが、そうじゃない、神様が主役なんですね。イエス様こう言われました。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますね。また私たちの個人の生活においてもイエス様が働かれています。イエス様がよみがえられたのはまさに私たちのうちでご自分の働きを行われるためなんですね。主が彼らと共に働かれた。主が私と共に働かれた。主が私のうちで働かれるわけなんです。そして最後ですが、御言葉に伴う印って書かれているときにところに注意してください。印を求めるのではなくて、御言葉を確かにするために印があった。あくまでも手段ですね。宣教の目的は御言葉であります。イエスがよみがえられたのは、先ほども言いましたが、ご自分の御言葉がいかに権威のあるものか、真理であり絶対であるかを示されるためでした。この御言葉によって世界が作られて、この御言葉によって世界が歴史が動き、この御言葉によって人々の人生が180度変えられています。そして今の私たちは聖書の記されている神の御言葉によって生きているイエスご自身に会うことができます。どうやって復活のイエスに会うことができるんですか、今って聞く質問というのは、クリスチャンであってもクリスチャンじゃなくても誰でも聞く質問であるんですけれども、それはですね、先ほどの女たちの記述を思い出してください。女たちは自分たちの経験によって生きましたけれども、イエス・キリストご自身の御言葉の事実に基づいて生きるときに、私たちはイエス・キリストご自身に出会うことができます。わかりますか。私たちがこう思っていてもイエス様がこうだって言われたときに、その事実をつかみ取るときに、天使が言いました。ご覧なさい、いないではないですかって言ったんです。ご覧なさい、あなたは見てみなさいと、この御言葉を見てみなさいっていうときにですね、それが事実であると、今自分が感じていることはそれはもう自分を欺いているということですね。キリストの御言葉こそが事実である。その事実をつかみ取るときに、私たちは復活のイエスに会うことができるわけですね。どうぞこのイエス・キリストを自分の生活の中に受け入れてください。そしてこのキリストが今も働いていることを受け入れてください。そしてこの弟子たちのように嘆き悲しんで泣くのではなくて、後でルカの福音書に出てますけども、喜んでですね生きていった。そして聖霊が下った時にはもう力強く大胆に、どんなに人にですねなぶり物にされても、悪行をかけられても、もう無知で叩かれても、人から嫌なこと言われてもですね、騙されてもですね、決してもう絶望したりですね失望することはなくなったわけです。なぜかというと、彼ら自身がですね復活のキリストに出会ったからなんですね。どうか皆さんも復活のキリストに出会ってください。お願いしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。今御言葉を読むことができました。私たち本当にこの女たちのように、また弟子たちのように自分たちの思いに満たされてしまうけれども、どうぞ主よ、この復活の事実を私たちが認めて歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。そして私たちのこの信じていることっていうのは、単なる望みではなくて、この客観的な事実に基づくこの本当のことであること、天のお父様、また確認することができまして感謝します。 私たち主観的にこの本当にイエス様を信じて本当に良かったな、この平安が与えられて、喜びが与えられて、愛が与えられて良かったなと思いますけれども、それだけじゃなくて、これが実は、客観的な事実に基づいている、もう神の国に行けるっていうのも事実だし、そしてこの世が滅び去ってキリストが来られるっていうことも事実だし、天のお父様、本当にその生ける望みを与えてくださったことを感謝いたします。虚しい望みじゃなくて生ける望みを与えてくださったことを感謝します。どうぞあなたが私たちにその事実を知らしめてください。本当にはっきりしてなかったらはっきりと知ることができ、まだ知らなかったら知ることができますように、どうぞ御霊が働いて人々の心、一人一人の心を動かしてください。お願いいたします。感謝してイエス様の皆によってお祈りをお捧げいたします。